聖書を読みします。今朝はマタイによる福音書第9章14節から17節です。マタイによる福音書第9章14節から。その頃ヨハネの弟子たちがイエスのところに来て、私たちとファリサイ派の人々はよく断食をしているのに、なぜあなたの弟子たちは断食をしないのですかと言った。イエスは言われた。花婿が一緒にいる間、婚礼の客は悲しむことができるだろうか。しかし花婿が奪い取られる時が来る。その時彼らは断食することになる。誰も折りたての布から布切れを取って古い服に継ぎ当てをしたりしない。新しい布切れが服を引き裂き、破れは一層ひどくなるからだ。新しいブドウ酒を古い皮袋に入れる者はいない。そんなことをすれば皮袋は破れ、ブドウ酒は流れ出て、皮袋もダメになる。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものだ。そうすれば両方とも長持ちする。以上です。新しいブドウ酒は新しい皮袋にと題して説教をいただきます。
ただいまマタイによる福音書9章の14節から17節をご一緒にお聞きしました。14節をもう一度読みします。その頃ヨハネの弟子たちがイエスのところに来て、私たちとファリサイ派の人々はよく断食しているのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないのですかと言った。主イエスが弟子たちと一緒ににぎやかな食事の席についておられた時のことです。おそらく徴税人マタイの家、他の徴税人たちや罪人と呼ばれる人たちが招かれています。それまで神の救いに預かれないこういった人たちはと思われてた人たちが、主と共に親しく歓談し、また食事をしています。でここには何の優れたところもなくても恵みによって神の救いに入れていただけるのだという喜びがあふれています。でしかしその喜びの空気が凍りつくような質問が投げかけられます。なぜあなたの弟子たちは断食しないのですか。私たちとファリサイ派の人たちは、人々はよく断食しているのに。洗礼者ヨハネの弟子たちからの問いかけです。でヨハネの弟子たちというのは、主イエスやその弟子たちと近い関係にあったと思われます。ヨハネは主イエスが来られることを人々に伝えましたし、弟子たちもそのことは知っていました。そしてむしろファリサイ派の人たちとはそこまで親しくなかったと思われますのに、ヨハネの弟子たちはここで主イエスや弟子たち、その弟子たちの姿につまずいてしまっています。で原因は断食についての姿勢でした。でユダヤ教の人々は断食の習慣を持っていました。で飲み物しか取らない形の断食を日を決めて行います。で、まあ、ここに指摘されているファリサイ派の人々というのは、月曜日と木曜日には必ず断食する人たちでした。福音書にも、律法学者ファリサイ派の人たちの言葉として、私たちは週に2日断食していますという信仰深さをこう誇る言葉が出てきますけれども、ヨハネの弟子も同じく断食をしていたのではないかと考えられています。それが神を信じる者の在り方だと。信仰深い人たちは、今日は職を立つのだと、断食の日だと というふうに決めて過ごしていきます。もしかしたらこの日ヨハネの弟子たちは断食をしていた、まさにその日だったのかもしれません。それなのに主イエスと弟子たち、徴税人や罪人は食事の席について、食べたり飲んだりしている、思わず14節のように聞いてしまったのかもしれません。そして主イエスと弟子たちが日頃から断食していないということについて、心の中で疑問やわだかまりを抱えていたのだろうと想像されます。で、主はその問いかけに丁寧にお答えになります。で、私たちはそもそも断食という習慣がないので、ここでのヨハネの弟子のような疑問を持つことがないだろうと思います。けれども神に従う生活のために何か求められることがあるのでは、断食のような形ではないとしても何か努力が必要ではないかという質問に置き換えると分かるのではないでしょうか。徴税人や罪人たちはその努力をほとんど何もせずに、主イエスに招かれて楽しげに食事をしているけれども、本当にそれでいいんだろうか。救われるために何かしなくてはならないことがあるんじゃないか。それがヨハネの弟子たちの疑問でした。で、こう考えますと、ヨハネの弟子の質問というのは私たちの生活の在り方にも関わりがあるように思います。救いに預かるために何もしなくていいんでしょうか。信じて従っていくために何か必要なことがあるんじゃないでしょうか。で、主が15節から話されます。15節にイエスは言われた。花婿が一緒にいる間、婚礼の客は悲しむことができるだろうか。しかし花婿が奪い取られる時が来る。その時彼らは断食することになる。花婿というのは主イエスご自身のことです。私がいる、だから断食の必要はないと言われます。で、ユダヤの人たちの婚宴、結婚式というのは1週間ぐらい長く続けられた盛大なお祝いでした。結婚式に招かれた客はたくさん食べ、たくさん飲み、お祝いします。ヨハネによる福音書にカナの町で行われた結婚式のお話が記されます。その結婚式では客人のために用意されたブドウ酒が足りなくなってしまって、客を残念がらせてしまう、そういう心配な状況になったときに、主イエスが水をブドウ酒に変え、その結婚式の喜びを満たしてくださったとなっています。ブドウ酒がふんだんに用意されて1週間近くをお祝いする、そういう結婚式でした。で、仮にその結婚式に参加する客が、私は今断食しているのでご馳走はいただけませんと言ったらどうでしょうか。式の空気は冷めてお祝いムードが壊されてしまいます。で、当時断食は罪を嘆いて悔い改めるための習慣でした。しかしそれが結婚式という場にはふさわしくないことは明らかでした。それでユダヤの人たちは結婚式があるときには断食をしないというふうにもしていたようです。けれども今は結婚式ではないのだからというのがヨハネの弟子たちの思いです。それなのにというわけです。しかし主は言われます。今結婚式が始まっている。私が来たのは結婚式の場にみんなが招かれているようなものだ。だから断食はしなくていい。神を信じる生活は結婚式に招かれてお祝いの席に着くようなものだ。自分の力で何かを成し遂げないと弟子になれないのではありません。 結婚式への招きに応えて主と共に喜びの食卓に着くようにそう教えられます。そしてそれを最もはっきり表すのがこの礼拝の場です。ヨハネの弟子やファリサイ派の人々は主イエスのことを、表面上知っていましたが、この方が花婿のような方であり、結婚式が始まっている、新しい時が来ている、そのことは知りませんでした。それで昔からずっと行われてきたのにその断食をしないなんてと言います。私たちも普段忘れているのかもしれません。私たちが結婚式に招かれたものであり、主と共にいさせていただけるこのことがもはや断食を必要としないほどに嬉しく喜ばしい日々であり、救いの日々であることを、新しい時を私たち生かされているということを。で、15節に花婿が奪い取られる時が来るとありますが、それは十字架の死によって主が弟子たちのもとを離れなくてはならない日のことです。その時彼らは断食する。それが本当に悲しみの日であるからです。けれども主はその後復活され、天に昇られ、聖霊をお送りくださり、いつも私たちと一緒にいてくださいます。完全な失われることのない喜びに入れられた人たちに断食は必要ありません。今や救いの日、今や喜びの時だからです。私たちに与えられているこの喜びは永遠のもの、決して失われることがありません。ところで、今でも結婚式に招かれた時に着ていく洋服を考えるということがあります。そういうつながりからかもしれませんが、主は布切れ、布の例えを使って話されます。16節です。誰も折りたての布から布切れを取って古い服に継ぎを当てたりはしない。新しい布切れが服を引き裂き、破れは一層ひどくなるからだ。新しい布切れと古い服の例えです。で、また17節にも新しいブドウ酒と古い皮袋の例えが使われます。新しいブドウ酒を古い皮袋に入れる者はいない。そんなことをすれば皮袋は破れ、ブドウ酒は流れ出て皮袋もダメになる。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものだ。そうすれば両方とも長持ちする。で、この2つのお話はどちらも新しいものと古いもののことを語ります。主がおっしゃる新しい古いとは何のことでしょうか。古い服に開いた穴を何とかしようとして、そこに折りたての布、しっかりしていてまだよれていない強い布切れを一部切り取って、古い服に縫い付けて継ぎを当てるということをしないと言われます。補修したところ、繕ったところは、その布切れを当てたところは強くなっても、周辺の古い服がそこに引っ張られてしまって弱くなって、結局は破れがひどくなるからだと。つまり主イエスの弟子となる、神を信じて生きる生活というのは古い在り方を引き継ぐのではなくて、すっかり新しくなった新しい生活に入ることだ、そう主は教えようとされます。私たちはそういう新しい生活に生かされている一人一人です。主と共に生きる生活、それはそれまでの生活が一変し全く違う生活が始まっているようなものです。私たちは自分たちが すべてを包み込む新しさの中に入れられて今歩んでいる、そのことを忘れがちですが、また自分が古い国の住民であるかのように思ってしまうことが多いのですが、そうではありません。この今あるこの日常がそのまま神の愛に包まれて持ち運ばれています。この日常生活に神の世界の全く新しい風が吹きつけています。コリントの信徒への手紙に5章の17節にこのように書かれています。だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り新しいものが生じた。見よ、すべてが新しくなった。キリストに結ばれる人は新しい人、古い人を離れて新しく作られた人だ。そういうふうにパウロが語っています。罪と死の世界をどこまでも行くはずだった私たち一人一人が、御子イエス・キリストのご復活という世界最大の奇跡によって新しい世界に入れられ、罪許された新しい人として生きるようにされています。先ほども見ましたように、主イエスの時代の結婚式においてブドウ酒というのは欠かすことができない大変大事な飲み物でありました。でユダヤのお酒というのは大体がブドウ酒を発酵させたワインで、新しいワインは発酵力が強くて大抵は壺や桶に入れられたと言われています。一方で皮の袋というのは羊やヤギの皮を利用したもので、水やお酒、油を入れるために利用されていました。でブドウの発酵が始まって1週間か10日経つとワインが大体落ち着いてくるということで、その時点で皮袋に移し替えるという習慣があったようです。でその場合でも必ず弾力性のある新しい皮袋でなければなりません。発酵はまだ続いており、古い皮袋だったらその勢いに負けて破けてしまい、穴が開いてしまい、せっかくのワインがこぼれてしまいます。でそれが新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものだという主の言葉の背後にある事情です。で当時の人々はこの主の例えを私たち以上に身近な例えとして聞き取ったのではないでしょうか。で新しいブドウ酒、それはもちろん主イエス・キリストと共に生きる主の弟子としてもはや断食が必要のないほどに喜ばしく楽しく幸いな生活へと入れられていくことです。主の弟子たちが何の苦しみも何の悲しみも何の悩みもない生活へと入っていったというわけではありません。そういう意味の新しさではないわけです。彼らは依然として深い悲しみの中、辛さの中、泣きながら望みを失いそうになりながら毎日歩んでいったことだろうと思います。完全に望みがなくなったと思うような事態になってもなおそこに光があります。もうどうにもならないと思うような事態になってもなおそこに希望があります。旧約の預言者イザヤは光は暗闇の中に輝いていると語りました。また伝道者パウロは主を信じる者は誰も失望することがないとも語りました。十字架に死んでくださり罪と死を滅ぼしてくださった主は復活され、死と罪に対する勝利者として今私たちと共にいてくださいます。主が私たちの悲しみ苦しみをすべて知っていてくださいます。私たちの必要のすべてをご存知でいてくださり、慈しみ深く憐れみ深いお方がおっしゃいます。 新しい生き方があなたの生き方だ。私はあなたと共にいる。で、パウロは、御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口、あなたの心にあると語りましたが、これはそのまま主イエス・キリストの私たちへの励ましの言葉として聞くことができると思います。御言葉はあなたの近くにある。あなたは御言葉を聞いて生きることができる。心も体も疲れやすく、重荷のために心を塞がれやすく、望みを失いやすく、苛立ちを抑えるのが難しく、優しい言葉をかけるのに遅く、共感する力に乏しく、一人暗闇に取り残されるような不安や恐れにまとわり疲れやすく、誰かに分かってもらいたくても分かってもらえないと思いやすい、本当に欠け大き不完全な私たち一人一人です。けれども主はこのような私たちを食事に招いて一緒に食べようというふうに言ってくださいます。私たちの心の声にも耳を傾けてくださり、私たちを招いてくださり、私に従いなさいと言われます。私たちはただこの主の言葉に自分をかけていくだけです。結婚式に招かれるような喜びの中、新しい折りたての布のようなさっぱりした新しさの中、またこの世には他にはないと思われるほどおいしいぶどう酒を共に味わうような親しさの中、新しい生活へと招かれている私たち一人一人です。主イエス・キリストがいついかなる時にも共にいてくださる。それは本当に幸いな喜びに満ちた、また楽しい生活です。さまざまな暗さ闇の中にある私たちですが、そのすべてを覆う神の愛、神の光、神のご計画、それに目を向けて御言葉に耳を傾けながら歩み出したいと願います。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる御神様、尊い皆をあがめて賛美いたします。作り主なるあなたが私たちに命をお与えくださり、また主イエス・キリストの十字架によって復活によってすべての罪を許して新しい存在としてくださり、永遠の命を生きる喜びへと招いてくださり、心より感謝いたします。また主がそのようにして私たちを招いてくださった印の礼拝をこのようにしてここにお捧げすることを許され、共に集められていますこと、本当に感謝いたします。私たち一人一人さまざまな賭けを覚えていますし、また闇の中を歩くような社会の中、また世界の情勢の中をこの新しい月も歩み出そうとしていますが、主イエス・キリストが私たちと共にいてくださり、すべてが新しくなっていると語りかけてくださる、その御言葉を忘れることなく歩めますように、どうか助けを与えてください。すべてを新しくしてくださり、新しい世界の住人として私たち一人一人を招いてくださっているあなたの恵みにお応えして歩むことを許されますようにお願いいたします。小さい人たちも、また年齢を重ねた方たちも、さまざまな課題を抱えながらこの社会を生きています。どうか十字架の主の慰めがお一人お一人に与えられますように、他教会に連なるすべての方たちをあなたの御手の内に置いてくださり、主の慰めの言葉で満たしてくださいますようにお願いいたします。すべてを御手にお委ねし、主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。